おはようございます。今日は使徒の働きの一章の12節から見ていきたいと思います。使徒の働きの一章の12節からですが、今日もですね、続けてこの使徒の働きを共に見ていきたいと思います。前回見たときにイエス様が聖霊なる神様をお与えくださるとの約束を与えましたし、それから天に戻られました。そして弟子たちがエルサレムに戻って、イエス様が命じたように戻って、聖霊なる神様が与えられることを待っておられました。前回も見たようにイエス様は40日ほどこのよみがえってから地上におられた。そして五旬節の時に、これは2章になりますが、五旬節の時にイエス様が約束の聖霊なる神様を与えてくださったんですが、今日の箇所はその40日間、ですからイエス様は40日目に天に戻られたので、聖霊の神様が50日目に与えられたので、その間の10日間のね、その間の出来事の一つです。場所はエルサレムです。そして弟子たちが集まっていますし、他も共にいますが、まず一章の12節、227ページですが、12節から14節までお読みします。227ページ。そこで彼らはオリブという山からエルサレムで帰った。この山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していたというこの箇所ですね。で、今日この箇所からまず少し考えていきたいと思いますが、今日はですね、一致という言葉について考えたいと思います。一致ね、この一つとなるというね、特に14節には皆心を合わせ祈りに専念していたとありますね。一致、心を合わせるっていうことですね。そのことなんですが、まずそのことについて考えると、言語では2つの言葉が持ち合わさった言葉ですけども、それは同じと思いというね、このいうのがこう合わさったものです。結局弟子たちのことを考えると、それぞれには性格の違いはもちろんありますね。そしてまたそれぞれのその生い立ちも違いますし、それまでの生活の違いもありますが、でもその彼らは一緒に心を合わせてですね、集まってます。で、結局そのイエス様が命じたようにエルサレムにとどまって聖霊なる神様が与えられることを待ち望んでますが、この使徒の働きの中では、この心を合わせるとかこの一致という表現はそれぞれいろんなところで見られます。で、例えばこの2章の1節にもこのようにありますが、五旬節の日になって皆一つ箇所に集まっていた。言語ではさっきと同じような表現なんですが、 まあ、一箇所に集まってたっていうね、まあ、その2章の46節でもこんなふうにありますが、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にしとこう続くんですが、まあ、一致という、ね、ことです。またあの4章の24節見てもこんなふうにありますね。4章、使徒の働きの4章24節、これらを聞いた人々は皆心を一つに にして神に向かい心を上げて言った。主よ、あなたは天と地、海とその中のすべてのものを作られた方ですとこう、ね、まあ、祈っておられますが、一致ですね、一つ、心一つにして、まあ、ちょうどこのところでは迫害に遭いますね。また、まあ、いろんなところで出てきますが、もう一箇所見ますと15章ですね、だいぶ後になりますが、15章の25節にはこのようにありますが、259ページ、そこで私たちは人々を選び、私たちの愛するバルナバおよびパオロと一緒にあなた方のところへ送ることに、祝儀一決しました。祝儀一決ですね。この、まあ、同じように決めたんですね。まあ、ここの15章はいろいろと教会の中でも意見の、違いがありましたね。意見の違い。まあ、この意見が割れたっていうかね、教えにおいて。でもそのような中でもやはりその結論を一致して結論に達し、そしてそれをまあ解決するわけですね。まあ、そのようなこともあり、本当に主はこの人の働きの中でその教会を豊かに祝福されたというものも一つ言えると思いますが、まあ、でも注意していただきたいのは、この一致というのは表面的な一致ではなかった。例えば変な話だけど、みんな同じこうユニフォームを着たりとかね、ような顔表情が一緒にするとかね、ようなものではないし、あと、まあ、最近ではエキュメニカルという、こう、まあ、教会、いろんな、こう、教会、いろんな教えがある教会を、まあ、そういう教えを、なんていうか、こう、まあ、無視して一緒に活動するという、そのようなことでもなかったんですね。結局、その、同じ教えを持っていた、根本的に同じ御言葉を信じ、そこに立っていたっていうね。だからこのなんていうか、ただ単にこう人間的に仲良くするのが大事だよねっていうような話ではなくて、もっと深いわけですね。神様の教えの中の一致ですよね。そういうことですよね。で、まあ、結局私たちは御言葉を見ますと、いろいろ間違った教えをする人もいますので、まあ、そういう意味ではそういうものと一致してはなりませんね。逆に私たちはそういうものに対する注意が必要です。さあ、一緒に戻りますと、その14節ですが、皆心を合わせて祈りに専念していたとありますから、まずはこの祈りにおける一致ということを考えたいんですね。祈りにおける一致、まあ、祈りのためには重要な一致ですよね。本当は私たちが一緒に何かを祈るときに、この思いも目標も何ていうか願うことも、あるいはその祈る、まあ、神様も同じではなければ一緒に一致して祈ることはできないわけですね。ですから祈り、一緒に祈るということは、一致というのは、まあ、欠かせないわけですけれども。で、案外面白いと思いますけど、ちょっとそこの私たちとその、まあ、例えば兄弟姉妹と何かこう不一致があっても、意外と一緒に本当に心を打ち解けて一緒に祈れば、まあ、その問題に思ってたのが意外とこう消えるものですよね。だからそういう面もあると思いますけど、 まあ、結局彼らはじゃあ何を祈ってたかっていうといろいろあると思いますが、まあ、一つにはきっとイエス様が約束された聖霊なる神様を与えますよとこうおっしゃってたその約束のために祈ってたような気もしますね。例えばこの1章の4節5節にはこのようにありますが、彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネが水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるのだからです。まあ、イエス様がねこのように約束しておられたので、まあ、そのイエス様の御約束を期待しつつ祈ってたような気はしますね。ですから祈りというのは、まあ、私たちは単に自分の思い思いを神様にぶつけたり、あるいは神様がその私たちのこうそれぞれの思いを単にこう祈れば答えてくださるということよりも、やはり神様の御旨を覚えてそれを祈るというね。ですからその御旨の知り方の一つとしてはやはりお言葉ですよね。で結局しばしばこの彼らはこの人の働きの中で、まあ、心一つにして祈っているというね場面も見ます。さっきもあの4章の箇所で本当に迫害、ひどい迫害に遭っている中で、まあ、そのように共に祈っている様子も見ました。で、まあ、さっきも触れたようにこのやはり共に祈るということは一致につながると思いますね。確かにそうだと思います。本当にあの兄弟姉妹と共に心を低くし、神様の前において集まり、そこで互いに祈り合う、そしてこう互いのこの必要を覚えながら祈り合うということは、まあよっぽどのことなかったらそこに一致が生まれますよね。あるいはちょっとしたこう問題もその解決されることも非常に多いと思います。まあそのようなあの本当は共に祈るということは他人、まあ、兄弟姉妹のことを思うことを養いますよね。自分のことだけではなく他人のこと、その隣の兄弟姉妹のことを思いやる、こういう面も生まれますね。結局一致を一番こう損なうのは案外、まあ、自己中心ですが、共に祈るっていうことは自分にだけ集中するのではなく他人のことも隣の方のことも共に覚えます。本当に私たちはそのように共に祈るっていうことはその相手が何をこう重荷としていることもつかめるし、まあ、理解したりそのことを思ったり共に重荷を補い合うというね、こういうような意味でのさっきも言ったように表面的な一致ではなくもっと深い一致ですね。私たちは神様の子供とされました。そのような意味では子供同士が言うならば神様の足元に集まって、そしてお父さんにお願いをするような、そういうこう一致が生まれますよね。祈りによって私たちは自分の自身の弱さや、あるいは兄弟姉妹の弱さも覚え、そして主の御助けを互いに祈り合うような、そのような中でやはりその一致がより深く深まり生まれ、まあ、そのように一致につながるように思いますね。まあ、この彼らはこのように、まあ、まずは祈りを持って一致してたということを見ますが、さらにはこの15節からですね見ていきますと、もう一つのことがありますね。その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言った。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手に引き渡したユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。 ところがこの男は不正なことをして得た報酬で自称を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹綿が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知られて、その事情、その事象は彼らの国語で開ける玉、すなわち地の事象と呼ばれるようになったと、こうあるわけですね。で、まあ、このまずですね、お言葉に対する一致というのをここでまた見たいと思いますが、まあ、聖書自体は一致したものです。多くの方は旧約聖書と新約聖書が何かこう違うように感じたり思ったりするかもしれませんが、でも一致したテーマですね。結局、まあ、イエス様がテーマですが、旧約聖書はそのイエス様のこの予言を多くしておられ、それが新約聖書において成就されているわけですね。で、この今読んだ箇所ではもちろん弟子のユダ、イスカリオテユダの話ですよね。で、結局イエス様を裏切ったこの弟子ですね、これはもちろん弟子たちにとって、他の11弟子にとってはショックですよね。自分たちの仲間の一人がなんとこうイエス様を裏切る、考えられない。でもこれは主にとっては、すなわちイエス様にとっては驚きではない。というのも、それは旧約聖書に予言されているからですね。神様のご計画の中にもあった一つの出来事です。神様のご計画の中にあった一つの出来事っていうのは、決してそれを罪を、だからといって罪とにならないというのではなくて、大変な罪です、それでもね。ただそれは事前にそのようになりますという予言があったわけですね。まあ、ちょっとイエス様もそれについて触れていましたので、ヨハネによる福音書の13章ちょっと見ますと、13章の18節ですね、13章18節にはこのようにありますが、208ページ、私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。まあ、この一人が、このイエス様、一人の弟子がここに集まって、一人の弟子は私を裏切りますと、そしてそれは聖書に基づいています。まあ、詩編の41編から引用しているんですが、まあ、このようにイエス様もこの詩編を引用し、またペテロも結局そのイエス様の教えを受け、まあ、旧約聖書を引用し、まあ、このユダは大変な罪を犯したということを言っております。で、さらにはこの使徒の働きに戻りますと、20節にはもう一度ペテロが話が続くんですね。実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよ。ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。まあ、結局ペテロはですね、この旧約聖書から、詩編から2箇所を引用してます。まあ、ちょっと開きませんが、詩編の69編、また詩編の109編から、 そしてその中ではこの、まあ、言うならばユダという弟子の代わりにもう一方をその職務にこう当てるというね、こういう箇所を引用し、だから私たちもこの御言葉に基づいてそうすべきですと、まあ、ペテロがお話しするわけです。で、本当にこのことについて彼らはまあ一致してそのようにまあこの決めていくわけですね。本当に私たちもこの物事を決めるにあたり、まあ、御言葉にその教えが記されているとすれば、その御言葉に沿って御言葉をベースにして、その御言葉ゆえの一致をね、私たちも持つべきです。まあ、今日さっきもね触れたように、エキュメニカルっていうのはこういろんな教会が一致を持つということを進めていますが、その場合には聖書の教えを、まあ、言うならば無視した一致ですね。すなわち聖書をいろんな形で解釈するその違いを、まあいいでしょうっていう感じでね、このなくして無視し、そのまあ一致をする、まあ言うならば人間的な一致であり、この言葉に基づくものではない。やはり私たちは誠の一致っていうのは、神様のお言葉を意識し、神様を喜ばせることを意識し、一緒に物事を決めるするというね、まあ、ことを覚えます。さあ、そのような中で彼らはこの21節2節、さっきも読んだように、このユダの代わりになるものの、まあ、基準を述べてますね。で、その基準としては、他の弟子たち同様に結局イエス様と共にずっと歩まれてきた方、ね、そしてそのイエス様の、まあ、すなわち十字架とよみがえりというのも共に歩まれた、そういう弟子ですね、そういうもの、そういう方、そしてまあ、ね、そのようなことですが、まあ、この十一弟子はそのようにイエス様の復活の証人たちでしたから、まあ十二人目もいると必要だというようなこう感覚ですね。そのような意味でその代わりをここで選ぶことになるわけですが、その選ぶ上での基準ですね、イエス様と共に歩まれた、だからイエス様のその教えをずっと聞いてきたし、いろんなこの復活、ごめんなさい、そのいろんな奇跡も見てきたし、またそのイエス様の十字架も覚えているし、蘇ったことも共に見たし、まあ、その蘇ったイエス様と出会ったし、まあ、そういうこの蘇りの証人と、そこがとても大事ですね。イエス様の復活の証人とならなければなりませんと。私たちは福音書など読むとね、まあ、十二弟子が中心に出ますので、下手するとそのぐらいのこう方々しかイエス様の周りにないのかとこう思ったら違います。十二弟子の中でも三人が特別によくイエス様と行動してますし、でもその十二弟子以外にも多くの、まあ言うならばイエス様の弟子、選ばれた12人ではないけど、でもイエス様に従おうとする大勢の人がいたんですね。で、その中で最初からイエス様のと共に歩まれた方もまあおられたわけですね。この12人以外にいたわけです。さあ、そのように提案しておりますね。まあ、本当にこの十字架も、今日は十字架の賛美もしましたが、十字架もとても大事なんですが、それ以上によみがえりが大事ですね。イエス様がよみがえったということです。で、このことを福音書などでよく強調しておりますね。この同じ使徒の働きの2章の22節から今度ペテロの説教の一部になりますけれども、2章の22節、イスラエルの人たち、この言葉を聞く を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身が承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれているとことがことなどありえないからです。まあ、イエス様のよみがえりを強調してるんですね。これはとても重要なね部分で、何気にギミスもある。さあ、それではその続きを見ますね。まあ、このようにペトロが提案しますが、じゃあどうなるかということで、23節からですね。そこで彼らはバルセバと呼ばれる別名をユストというヨセフとマッテアとの2人を立てた。まあ、この2人はこの条件に合う2人でしたね。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるためにこの2人のうちのどちらを選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落して行きましたから。そして2人のためにくじを引くと、くじはマッティアに当たったので、彼らは11人の使徒たちに加えられたとありますね。まあ、この2人のものが、まあ、主のお導きに対する一致ですね。ごめんなさい。まあ、主のお導きに対する一致ですね。まあ、ペテロがそのように御言葉から語りますと、彼らもそれを同意します。すなわちユダの代わり、イスカリオテユダの代わりに誰かを立てるべきこと、御言葉に基づいてそう納得し、そのように、まあ、なるわけですが、まあ、基準もやはりこう主が定めた基準ですね。共に歩まれた方々ので、そのようなことでこの2人が選ばれるんですが、じゃあどちらかということですね。この2人のものの基準を満たすんですが、まあ、どっちかということですね。まあ、ここで受ける印象としてはどちらも十分この条件を満たしているように思いますが、で、まあ、このところで名前が挙げられたキリなんですね。結局ここで名前が挙げられてからはまた名前としては登場しませんが、まあ、それは特にびっくりもしません。というのも12弟子、まあ、11弟子の名前がさっきの13章に挙げられてますが、女性のことも14節で挙げられてますが、でも正直言ってあまり詳しくこの人たちについて聖書の多くの、教えはないんですね。まあ、中のもちろんペテロやヨハネやヤコブや、まあ、そういう中心的なものについてはそれなりにね挙げられてますが、ほとんど何もないと言っていいほど少ないのもいますね。だからよくわからないのももちろんあります。まあ、このようにこの2人は挙げられ ここで挙げられますが、その中からじゃあ一人というねことを選ぶということですが、そのことをどうするかということですが、主はこのユダの代わりになる人を選んでくださったという、彼らはそのように願って、まあ、祈るんですね。24節、そしてこう祈った、まあ、ここも一緒に祈ったんだろうと思いますね。一緒に心を合わせて祈ったんだろうと思います。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位に使わせるために、この2人のうちのどちらかをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところにとこあるわけですね。まあこの 主がこのお二人から選んでいただきたいと、こういうことですね。まあ考えたら、主はその最初の12人も選ばれましたので、このユダの代わりになるのも主はお選びになるというのも、それは正しい考えだろうと思いますね。ですから彼らは祈りました。それが示されるように祈ったんですね。そして、まあ、この26節にちょっと私たちは不慣れかもしれませんね。そして2人のためにくじを引くと、くじはマッティアに当たったので、彼は11人の使徒たちに加えられた、まあ、12人目になったというね、マッティアが、まあ、くじを引いたとありますね。で、まあ、このくじについて、まあ、意見が少し割れますけどね。人によってはこれは投票したっていうふうに言う人もいますが、まあ、私自身は案外これはそうではなくて、旧約聖書の教えに基づいてくじを引いたのかなというふうに思うんですね。まあ、例えば箴言ちょっと見ますと、このようにありますが、箴言の16章の33節ですね。箴言の16章の33節ですが、くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来るとこありますね。まあ、当時の習慣では、旧約の習慣では、本当に主の御旨を知りたいときにくじを引くとかね、あるいはくじを投げる、ここでは、まあ、そういうようなものですが、そのようにして選ぶこともありました。まあ、この使徒の働きというのは、ちょうどこの旧約聖書から新約聖書に移り変わるところですから、旧約聖書の習慣がまだ残っているような時です。まあ、見ていきますと、宮でこう礼拝をしたり祈ったりというのも後からこう出てきますが、それは次第に変わっていきますね。この使徒の働きを読むと次第に変わっていくんですが、そういうこうちょうど変わり目のところですね。いわばユダヤ教からキリスト教、まあこの旧約のこの基準から、こうイエス様の十字架を中心にするこの新約のね、これ変わっていくこのところですね。まあでもここで一番そのくじはともあれ、見ていただきたいのは、まあ、この神様、このユダの代わりになる一人を主が選ばれ、それはこの兄弟姉妹にとっての一致がそこにあったということですね。今日はこの一致っていう表現をこう見ました。どうでしょうかね、弟子たちはいつもそのように一致していたですか。ね、イエス様がこう地上におられた時には喧嘩していますよね。何を喧嘩してたかというと、誰が一番の弟子になる、二番になるかっていう、こういう、まあ、いわばね、恥ずかしいものですけど、そういうような意見のこうぶつかり合いもあったぐらいですよね。ですからいつもはね、一致していなかったんですね。がこの一章見ますと、この彼らは見事に一致しています。で、今日見たように祈りを持って、祈りにおいて一致していたし、 御言葉において一致していたし、本当に主の導きに従うような、そのような意味でも一致しておられますね。一致というのは罪深い私たち人間にはなかなかこう難しい面が時にはありますね。それは自然に一致すると限りませんね。ぶつかり合ったりすることもあります。まあ後で使徒の働きを見ていきますと、そういう場面もなくはないんですけど、でもそのような中で本当に一致を求める、これは作ろったこうなんていうかこう上辺の一致ではなくて、本当にこの心からの、共に祈れるような、共に主のお言葉に立とうとするような、共に主に本当に導かれたいというね、このような、まあ、深い、一致というね、こういう一致は本当に重要なものだろうと思いますし、私たちも今日教会としてね、そのように努めるべきですね。そうすべきです。まあ本当にそのような中で、やはり今日も見ましたように、共に祈り合う、共に御言葉を学ぶ、そしてその学んだ上でそれに従おうとする、主の教えに沿って普段から教会においても歩もうとする、こういうような中で本当にその一致が、本当の一致、神様の喜ばれる一致が生まれるわけですね。まあ一致といっても神様の喜ばれない一致もありますよ。わかりますか？ありえますよね。一致っていうのはいつもいいわけじゃないんです。悪さに一致してこう走る人もいますよね。これは神様の喜ばれない一致ですけど、まあ私たちは主の喜ばれる一致を目指すわけですよね。でその一致はもちろんお互いに一致もそうだけど、神様との一致がそのベースですよね。祈りと御言葉と主の御旨っていうね。だからその教会は主の身体なる教会ですから、本当に主の喜ばれる、主が主を中心とするこの一致、ね、ということです。で私たちもこのアガペ聖書バプテスト教会でそのような主にある一致を求めながら、願いながら、まあ時には不一致があったとしても、本当にそのような中でまた主にある一致を求めることができるように、ね、そのように願うわけです。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もお言葉を与えられ感謝いたします。この使徒の働きの中から一致という教会の一致を見ました。本当に祈りにおける一致、御言葉における一致、本当に主に従おうとする一致、それぞれ見ましたが、本当に私たちも今日2000年ほど経っているものですが、その同じく祈りにおいても御言葉においても主の御旨、その主のお導きに沿って歩もうとする、そういうような本当に誠の主の喜ばれる一致を持って、共に互いに励まし合いながら、助け合いながら、祈り合いながら、主に従いながら、私たちは教会として歩めますように導いてください。時には問題や不一致が生じても、すぐにそれを取り上げ、取り組み、そして本当に主の御前において主にある誠の一致をまた求めることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。